はい、というわけで、てっちゃんさんなんですよ。
いつもさ。
まあなんか、新しい感じでやっていきたいじゃないですか。
はい。
いつも、なんか、なんかいつもスイートみたいなの言いたいじゃないですか。
え？
いつもスイートって。
いつもスイート？
うん。
いつもプレシャスみたいな。
最近てっちゃんさんがよくなんか好んで言うてるやつですよ。
好んで言ってる口癖みたいな？
なんかブログ書くときでもラジオするときでも夏だからなんとかみたいなの言ってます。なんとかで来たい。
夏だから。あれね。
カタカナでなんか言ってます。
カタカナで？
うん。
オフショア。
あ、オフショアや、オフショア。
そう。オフショアな選択肢。てちゃんです。
で、どう？
みたいなやつね。
そうそう、どういうんですか、オフショアな選択肢。
いや、なんかほら、YouTube でも。
ほう、ほう。
最初に入るじゃないですか、みんな。
え？
なんか言ってから入るじゃないですか。
YouTuber とかが？
そう。
え、はい、そんなしきたりあんの？
いや、しきたりというか、だいたいみんなそうやって入ってる。う
ん、え、こんにちは、夜勤の人はおやすみなさいみたいな感じの？
そうそうそう。ヤッホーとか、
はい。
ヤッピーとか、
はい。
どうもこんばんはとか。
まあ、モテラジですよね。
そう、お世話になりますとか。
そうですね、なんか、まあ、うちでしたら、タコの卵のてっちゃんですとかっていう。
だから俺はもう今度から、
うんうん、
オフサイド元村って言ってたんですけど、前まで。
はい。
オフショアな選択肢てっちゃんですにしようかな。
だからそれどういう意味なの？
意味はない、特に。
え、意味はいらないってこと？
意味はいらない。
言葉さえあればいいってこと？
だって浮気なハニーパイって意味はないでしょ、特に。
え、言葉が面白いじゃないですか。
そう、言葉、だからオフショアの選択肢って言葉が面白いなと思って。
どっから出てきたんだから。
いや、わかんない。
ハニーパイはわかるじゃないですか。
うん、浮気なハニーパイは。
ハニーパイが浮気っていうのは、ハニーパイに気持ちなんて普通は考えないけど、
うん。
ハニーパイが浮気心とかあったら面白いな、みたいな意味はわかるじゃないですか、その。
うん。
言葉のね、単語の。オフショアはどういう意味なの？
え、なんか、夏らしい。
夏らしいことオフショアっていうの。
え、じゃないの？
夏っぽいみたいな。いや、初めて聞いた単語なんですよ。
え？マジ？
はい。
オフショアって英語じゃなかった？
いや、英語っぽいけど、どういう意味だ？
オフショアはね、
うん、
岸や花、つまり陸風って。
え、
海に
流れる風って。サナンタナと名付けようみたいなこと？
反対語は、海風は、オンショアって。
うんおうほうほうほうほう。
だ海に向かっていく風なのよ。俺は。
ほうほうほうほうほうほうほう。ほう。というと？
え、だから、陸風、てっちゃんです。
シロッコみたいなもんね。
何言ってるかわからんけど。一体何を言いたいのかもわからんし、何を聞きたいのかもわからんけど、とにかく、オフショアな選択肢をね。
はい。
やっていこうかな。
オフショアな選択肢を。追求し続ける、てっちゃぎっていうことなのですかね。
そうですね。
そう捉えていけば、まあ、間違い、でもないというような。
いや、間違い、っていうか、深く考えないでください。特に、豚さんがそこに何か引っかかったところは多分あるんでしょうけど、
うん、
ほれ、よくあるじゃないですか、アニメの考察とか。
あるあるあるある。
作った人そんなに考えてないと思うよ、みたいな。
うん、うん、うん、うん。
そんな感じ。
よくそういう議論になる、
うん。
そんなこと考えたか考えてないかでも揉めるっていう。
そう揉める。
で、後でなんか、ムックとかで、
うん。
てっちゃんが好きなムックなんですけど、
うん。
そういうので、こういう意味を込めて、この辺は演出しましたねとか言ったら鬼の首取ったような感じになる。
そうそうそう、とやーっと。
でももう真実っていうの分からへんから。
うん。その次のムックとかで否定したり。
それハゲやん。
次のインタビューとかであれは書けって言われたから書いたみたいなとか。
とか、あの時なんか、ああ言っとけばもっともらしいと思ったんですよとかって。
うん。
なんかぶっちゃけトークとかしたりとかして、
そうそう、で次のトークとかでは、
うん、
いや、本当はそう思ってたとか、
そう、もうに
手首、くるくるくるくるちぎれそうになるっていう。人間そんなもんなんですよ。
あの、本人だって何が本物、本間なのかわからないですからね。
本当なんてないですからね。
なんちゅうこと言う
真実しかないですか、そこには。
やったことしかないみたいな。
そう。
そうなんですよね。辛いことに。本当に辛いことに。だから、僕は皆さんにずっと言い続けたかったんですよ。
ほう、何を。
やったことだけ見てって。
え、家庭は。
いや、家庭も含めてなんかだから。
ああ。
結果じゃない。やったことは。
すぐキングクリムゾン使ってみたいな。
いや、結果を見てとかじゃないよ。結果っていうのは、ねえ、運もあるじゃないですか。いろんな。
うん。
だから、結果だけを追い続けるのも違うし、だからその人がどういう風に、なんちゅうの、うまく言ったとて、
うん。
その行動が伴ってなければ、やっぱ嘘じゃないですか。
嘘なん？
いや、結構嘘と言えましょうね。
なるほどね。
嘘。まあでもそこでね、割り引いて考えてあげんのも、なんちゅうんですかね。まあしょうがないやんって。
こいつたまにはいいこと言うやんっていう。
スコアがあるじゃないですか、スコア。
ほう。無駄さんの嫌いなスコア。
え、嫌いなんですか、僕。
え、だから点数とかつけるのめっちゃ嫌いじゃないですか、なんか作品とかに。
あー、100段階とかね。
とか、うん。
あれはクズやと思うんですけど、嘘言った、本当言った、みたいな割合じゃない、割合。
うん。割合？
3回も4回も繰り返したらさすがに信用ならんってなるでしょ？
なるけど、
うん。
最後の一発逆転みたい。
だからそれが人を狂わしていくわけじゃないですか。
難しいところですよ。嘘じゃないんですよ。
でも本当の嘘つきっていうのは、ガチで本気で嘘つくじゃないですか。
うん、本気で嘘ついたら真実になるんで。
でもああいうのって見抜けないってことになりますやん。
見抜けない。
でも見抜いていかなければならないんですよ、やっぱり。
でも見抜くのはとっても大変でしょ。
でも、いい加減分かってみたいなのあるじゃないですか。
だから、そっと RT。そっと。
いい加減僕の嫌いな人を嫌いになってっていうのがあるじゃないですか。
まあ、いい加減あるよ。
うん。あるでしょ？
わかる。
で、それは、総合的に判断してとかっていう、こう、俯瞰で見て。
うん。最近ね。
はい。
ワンクッション置くのやめえやって思う。
え、詳しく言う。
何か主張するときに、
はい。
俺はこの件に対して大体賛成だけど、
ほう。
実は気に食わんみたいな。
保険かけるってこと？
そうそうそう、ワンクッションやめえや。いや、すごくこの作品は頑張ってて、シナリオも、
それ、
良くて、監督も好きなんだけど、
うん。
クソアニメだわ、みたいな。
いや、だから今のてっちゃんの最初の言葉言い出した瞬間に、
うん。
警戒心が作動しますよね。なんか、こいつ嫌こと言うで、嫌こと言うで、嫌こと言うで。
いや、でもこのワンクッションが大切で、
はい。
警戒心を解除するんですよ、ワンクッションはやっぱり。
僕でも警戒心。
いや、だから全員に聞くとは言わんよ。
うん。
でもね、7割には聞くのよ。
梅原配信の、神回として名高い、
はい。
倉橋大郷対談ってあったじゃないですか。
はい。
あの時に大郷さんが、非常に印象的なセリフがあって、
うん。
保険かけすぎだよねって。なんていうの、玉の出し入れがうまいとかなんとかって、っていう、うん。 結局気に入らないんでしょっていう。
うん。だから、ちゃっちゃと言えってことでしょ。
そう。
ああ、やっぱりほら、うん、スナイパーになりたいのよ。
まず褒めといて、俺は、公平な立場で見てるよアピールじゃないですか。何でしたっけ、民進党の蓮舫とかの時も、
うん。
蓮舫の、二重国籍だ、なんだかんだっていう、ああだこうだっていう話した時に、ツイッターなんか眺めてましたらね、
うん、
タイムラインとか、ガチタイムラインとかっていう話だけじゃなくて、やっぱりリツイートとか回ってくるか、うん、そういう嫌気な人らのリツイートとか回ってくるんですよ。
うん。
で、どうしても好むと好まざるとに関わらず読まざるを得ないんですけど、そういう人らのやつも。
うん。
で、見てたら、僕のタイムラインの傾向で言わせてもらうと、
うん。
蓮舫に対してなんか否定的な人って、
うん。
みんな蓮舫に期待してたって書いてるんですよ。
だからランクッションを。
この人いいとこあるのに、国際感覚あるのに残念ですみたいな。
うん。
でも、どっちかというとその二重国籍みたいなやつに対してちょっとこれないんじゃないのって言ってる方の人の方が、
うん。
まあ蓮舫クズやけどなって言ってるんですよ、ちゃんと。
うん。
蓮舫を大嫌いな人っぽい、大嫌いやろなっていう感じの人に限って、
うん。
なんか蓮舫能力をこう、上げていくっていうか。
上げていく。
いいもの持ってるのに、みたいなことを言うっていう。
もったいないって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。嘘つけとまでは言わんけど、擁護してる方の方が蓮舫クズやって言ってるぞっていうのはどういうことなんやろうっていう。
だからワンクッション置くとね、
はい。
ガンガン言えるので。
なんかずるいというか自分のなんか本心まであやふやになってしまうような気が僕はしますね。自分すら騙していけるんじゃないですか、それって。
やっぱりこれインターネットのしかもツイッターなので、
はい、
炎上すると怖いじゃないですか。
んでも、炎上上等みたいな人だってそういう言い方しません。
うん。
なんか
だからそういう人にそういうテクニックを使われたらこっちもやってられないんですよってなるでしょ。
どう考えても原発大好きっぽい人が原発反対派だとかって言い張ったりとか。
でもガチで反対の人もいるから。
でも反対派で言ってることはなんかどう考えたって、そうなのっていう、推進しようとしてるようにしか見えないんやけどとか。
うん。
いや、今の政府とか、反自民党だよ、僕も、とかって言いながら、
うん。
どう考えても安倍総理大好きじゃん、みたいな。
いますよ、いろんな人。
うん。いろんな人がいるで、来る
から。いろんな人がいる。まだまだ、まだまだ、いろんな人がいるなっていうのが、
はい、わかって。
よくわかって。
ポケモンみたいなもんか。
ポケモンもどんどん見つかるでしょ。
見つかる。
見つかる。いろんな種類がいるでしょ。しかもアローラ地方の姿とか言われるんだよ、今度。同じポケモンでも。あ、違うバージョンがいたのねっていう。
で、僕、ドギモン抜かれたのは、
うん。
この地方のサトシとかって言われて。
そうそうそうそう。
そうなのっていう。
うん。
サトシもアシュとか言うやん。
そうそうそう。
絵柄が違うな。いや、アシュだからって、この地方のって。
なので、
はい、
人が、
はい、
いや、ワンクッション置くのが、あかんっては言うけど、俺は、
うん。
俺だって置きがちだし。
うん、保険かけすぎだよね。
うん、俺も最大限に保険かけて喋るタイプだから、俺は、特に。
うん、うん、うんうん。
もう少し、その自分を、保険かけてた自分を、
はい。
ダメだなって、はい、ちょっとチェンジしていこうなって思う、
はい。
気持ちが大事です。
はい、それがオフショアな感じ。
ん？
オフショアで。
そう、オフショア。選択肢ですからね。
ミャウダーさんが、
はい。
誠に申し訳ございません。重症急性膵炎のため緊急入院になりました。 焼肉レストラントラジはしばらく休業させていただきます。すいませんでしたって。
もう、大変じゃないですか、めちゃくちゃ。
なんかお腹が痛くて痛くてしょうがなかったらしいんですよ。
はい。
でも、ミャウダーが、
うん。
もう病院行くしかないってなって行ったら、
うん。
死ぬよって。
うん。
その膵炎なんですよ。その膵臓が壊死していく病気ですよね。
膵臓が壊死？
うん。もう膵臓が壊死していくと、膵臓がなくなったら人間はなくなるしかないので。
うん。
もう絶対安静で今。
てかもう酒とか絶対ダメですよね。
前も肝臓があかんとかなんとかって言って、お酒は、とかね、糖尿病やったっけな、違うわ。痛風とかあったりとか、その肝臓も悪くなってたりとかして、ダイエットしたりとか、お酒控えなはれ、みたいな感じになってたんですけど。
うん。
やっぱり飲みすぎちゃったんやろね。でもまあ、水炎っていろんな原因ではなるらしいんですけど、
うん、
飲まない人もなるらしいんですけども、ただ、ミャウダーさんは飲んでたからもう飲むなってなってるらしいですよ。もう飲むなっていうか今、ご飯も食べれないっていう。
辛い、もう早く良くなってほしいですよ。
点滴だけで、こう、自然回復を待つしかないんですよね。膵臓とか、肝臓とかっていう種類のものは。
そうなんですか。
手術とかができるわけじゃないし、なんか薬を投与すれば治っていくっていうもんじゃなくて、こう進行を食い止めて、日々壊してってるものを食い止めて、ある程度自然治癒力でこう回復していくのを辛抱強く待っていかないといけないから、だから入院して安静していくわけですよ。
うん。
肝臓の薬ってないんですよ。正直。
うん。
だからもう生命力にかかってるわけですよ。
はい。
なので心配やけど、でももう、あれですよね、祈るしかないですよね。
なので、宮田さんが早く良くなって、モテラジにも元気に、まずは焼肉屋を再開させて、トラジを。まあ、再開させなくてもいいです。生きてる方がいいので。
生きてさえいればね。
はい。なので、皆さんも宮田さんにいっぱい応援のメッセージを。
そうですね。
応援が励みになるので。
ミャウダー、監督のサインが7年前と今日のとがあって素敵って。で、片渕監督とミャウダーが一緒にいるって。この入院の前日に、うん、九条のシエネヌーボーに、この世界の片隅に今、8月から上映中なんですけども。
うん。
監督が来てたようなんですよ。
すごいですね。
舞台挨拶に。
うん。
で、ミャウダーさんと一緒に撮ってる写真があって、
うん、
って僕思ったんですよ。
はい。
一緒に写ってるやんって。
うん。
その矢先ですよ。緊急入院って。
いや、もう本当に。
で、ミャウダーさんにこの世界の片隅にを見た、九条でやるから見たら、ラジオで語ってねって言ってたんですよ。
うん。
語れなくなっちゃったっていう。
いや、もう早く良くなって。
はい。
語りに来てもらうしか。
そうですね。
あとは、宮田さんの音声メッセージとか待ってます。
音声メッセージか。あ、まあでも LINE とかでできるかもしれないですよね。
もしね、まあきついと思うんで今は。
今はうなされて、うん、言いながらベッド
に。うん、なので良くなって、気晴らしに、ね、うん、気分転換に、良くなるのであれば。
そうですよね。藤子くんなんですけど。
はい。
ジョブさんがオペラにって。
映画、オペラ？
映画 .com で、故スティーブ・ジョブズ氏の生涯がオペラにって。
へえ、すごい。
オペラになっちゃうか、あれ。オペラになるか。スティーブ・ジョブズが。
良さそうだね。
あの発表会とかが歌になるわけなのか。
うんうんうん。
もう、わけわからへんけど、まあすごいんでしょうね。はぁ、あ。てっちゃんあともてらじさんが、朝起きたらこんなに素敵なプレゼントがもてらじリスナーの高尾徳さんからありがとうございます。今早速お湯沸かしてそば食べまくります。励みゼリーも最高です。感謝そば。
そう。
とびきりそばは？
とびきりそばもうめちゃくちゃ美味しいですね。ありがとうございます。マルチゼリーも速攻飲みました。
速攻。
速攻。毎日1個飲んでます。
はぁ。とびきりそば。
そばも美味しいし、もうそばは最高ですよ。原料と一番マッチしてる。
原料と？
うん。美味しい上に、
はい。
脂質が低い。で、タンパク質も多くて、炭水化物もあると、うん。炭水化物がないと重いの持てないんで、だから、うん、その飯、筋トレね、ジム行く、休みの日に蕎麦食べてるんですけど、いつも。
はい。
まあ、2、3時間前に蕎麦を、ずーっと、もううまいよね、蕎麦は。マジで。何回食べてもうまいわ。あのね、鶏胸肉はね、もうダメ。
いや、鶏肉嫌わないでって。
嫌うでしょ、何回も食べて。もう俺今食べてないもん、もう。なぜかというと、プロテインが10キロ届いたんで、ようやく。
塩水にちゃんとつけてる？
いや、そういう手間とかも、いや、もう。
え？
塩水につけてるって、料理する時間すらないから、全く。
え、前の日につけとくやん。
前の日に作ってたらもう無限ループで、そんなん言ったら全てに言えるでしょ。全ての料理しない人に前の日にやっておけばいいじゃ
ん。前の日につけてほっとくだけやん。
いや、もうつけるとかない。鶏胸肉はもう焼くか茹でるかの二択しかない。
つけて
美味しく食べようって、美味しく食べようって努力するんだけど、
うん、
結局一緒じゃんってなってくるわけよ、どんどん。
え、うまいよ、つけとくと。
いや、もう。
前の日の冷蔵庫に入れとけばいいんですけど。
いや、もう無理。美味しい。なので、
はい。
もう美味しいと思って食べるもんではなくて、うん、もうな、噛める。いや、餌とは言わない。噛めるタンパク質だなって。
噛めるタンパク質と飲むタンパク質があるのか。
でももう、バーベキューソースのおかげでだいぶ救われましたね。
もう限界です。
もうバーベキューソースに、野菜もバーベキューソースかけて食ってるし。
だって、ね、それで僕が何を心配してるか知ってます？
何ですか？
それのせいで鶏に胸肉を嫌いになられるとかっていう。
ね、嫌いになってるっていう。
だから言うやんか、
いや、
嫌いにならないでって。
嫌い、鶏胸肉は売ってなくて、
うん、
鶏もも肉しか売ってなかった時期もあったんですよ。
はい。
なぜか、一週間ぐらい。
はい。はい、
じゃあ、もも肉でもいいかって、油多いけどって。うん、もも肉、うまい。やっぱ、油は、うまいわ。いや、鶏胸肉はまずいとは言わんよ。
うん、
言わんけど、さすがのギャップがあった。
ね、塩水に1時間でもつけとくと、ケンタッキーフライドチキンの味になるんですよ。
ほう。で、まあ、ケンタッキーフライドチキンの衣を抜いて、
うん、
味気なくしたら、鶏胸肉よ。
まあでもうまいですよね、結構あれ。
もう、俺は嫌いな肉に鶏胸肉が入りましたね。
なんか不思議と塩水にちょっとつけとくとね、ジューシーなんですよね。あれが意味わからんのですけど、
うん。なんか塩麹とかあるみたいね。
そうそう、塩麹とかもあるけど、結局塩水につけるのと一緒の原理でしょ、あれは。
そうなん。
塩水。
もう俺は食べないけどね。
じゃあまあ食べないから聞いてほしいんですけど、
はい、
もうやらへんからめんどくさいとか言わんでしょ？
うん。
塩、水に、お塩と胡椒とレモンとかを入れたものにつけとくんですよ、うん、鶏胸肉を。
うん。
で、叱る後に、1時間以上つけたものに、あんまりつけすぎも良くないんですけど、まあ1日ぐらいつけててもそんなにまずくなったりとかせえへんから、
うん。
僕はつけてたりとかしてたんですけども、そいつに衣つけて唐揚げとかにするじゃないですか。
うん。
ダントツうまいし、
それうまいよ。
あと、 普通にフライパンで焼くじゃないですか。ただの焼いた鶏胸肉にするじゃないですか。
うん。
単に焼いただけなのに、何これってなる。
あれそれをね、うん、豚尾さんが俺ん家に来て作ってくれてればね。
本当の鶏胸肉。
あでも本当の鶏胸肉を好きになる前にもう鶏胸肉嫌いってなったから。
あの頃の勝元さん。
はい。
勝元といえばね、もう。
北海道のやつでしたっけ。
沖縄で言うとこの用語ですよ。
そう、用語。
ホワイトアルバム、ウェズリー・スナイプス、声出して笑った。ジョジョ見に行く前に最高の前座って。
ホワイトアルバム、ウェズリー・スナイプスって、キンキンキンキン。やばいよ。俺ずっとそうや、なぜウェズリー・スナイプスになったのかわからんけど。
似てるか
もしれない。
似てる。ジェントリー・ウィスプとかでした。
やっぱウィプスと、ね。似てるよね。いやー、ジョジョは。
ジョジョ映画って今やってて、なんか、
今やってますけど。案外
評判がよろしいですよね。悪くない。
いや、いいですよ。だってジョジョが面白いもん。
そういうことだな。でも、ジョジョ面白かったら、その漫画版が実写版とかなったら、大体、批判されるじゃないですか。
いや、今は、とってももう、フィーバーしてません？漫画版が実写になると。
今、漫画版が実写になると、なんか悪く言う人が、あんまりいない。
努力したんです。進撃の巨人ぐらいじゃないですか。それ以外はもうヒットしてますからね。
海猿とかね。
寄生獣とか。
あと何新宿なんとかとか。
あと、ルローニケンシンとか。
あ、そうそうそうそう。
モグラの歌とか。
なんかもう、自社版の方が好き。海金ヤシジマくんやったっけな、
ね、そうそうそう。だってもう自社の方がそりゃいいよ。
で、そうなの。ちょっと今のむちゃくちゃじゃない。自社の方がそりゃいいって。
そりゃいい。それはいいわ。
それはいいじゃないの。
いやいや、いいか悪いか、じゃなくて、良いわ。実写の方がそりゃ。
なん、その心は。
だって実写撮れるな、実写撮りたいでしょ。
漫画かも？
いや、漫画も実写で描けるな、実写で描きたいところ、時もあるんじゃない？
リアル思考のやつとかやったらそうやかもしれんけどね。
そうそう。
ゴルゴ13みたいなやつとか。
劇画ってそうでしょ？映画を絵にしたやつでしょ？
そうなんですよ。今ね、ここをはっきりさせておきたいんですけど、漫画あんまりよく知らない人のために。
うん、はい。
手塚さんはなぜ漫画を描いたかっていうところなんですよ。
うん。
それ以前、手塚さんも以前の漫画家っていうのは、まあ、いろいろな動機はあるにせよ。
うん。
もう戦前やから、漫画なんですよ、やっぱり。
はい。
本当に純粋に漫画描いてる人が多かったんですよ、そのイメージとかじゃなくて。
うん。
絵の延長としての、滑稽な絵の延長としての漫画を描いてて、その漫画の表現自体は、まあなかなか漫画表現やったんですよ。
はい。
もちろん例外いるよ、例外はね。
うん。
いるんですけど、手塚治虫が、そういった手塚さんが大好きやった漫画家たちの中で、手塚さん自体も漫画オタやったからね。
うん。
の中で、でも手塚さんが目指した漫画っていうのは、明確に違ってまして。
はい。
何かって言ったら、手塚さんの漫画以前に、ディズニー大好きやから。
うん。
アニメ作りたかったんですよ。
はい。
でも作られへんから。
うん。
紙とペンでアニメ作られへんかなっていうことで、漫画作ったっていう。
うん。
アニメがベースになってるのね、手塚治虫の漫画ってかなり。
はい。
そのもちろん戦前の漫画家とかの絵柄とか表現とか、例えばノラクロみたいなものにしたって、ノラクロの大ファンでもあったわけやから、そういうのはいろいろパクってるっていうか、まあ、ね、模倣したりとかしてるんですけども、
うん。
どうしたって頭の中にあるのはアニメーションなんですよ。せやから、手塚さんの漫画って結構こう、モダンな感じがするし、動きがあって面白いね、みたいなこと言う人がいまして。
動きがあって面白いっていうのがアニメっぽいよね。
そうそうそうそうそう、そう、そう。ほんでもって、キャラクターなんかもそのディズニーとかからもかなり影響を受けてるから。
うん。
まあ、可愛い感じなんですよ。丸っこくて。 ディズニーの絵っていうのは、その動きを作るときに、あの、有利のように丸っこいキャラクターにしてましたんで、うん、手塚治虫さんはそっちの方に寄っていくんですよ。
うん。
せやから、手塚治虫のさらにフォロワーはその傾向が強いわけじゃないですか。
うん。
だからこれはもうみんな、アニメが好きなハートを捉えてもいいわけですよ。
はいはいはい。
頭の中にアニメがあるっていう。で、それに対して、あの、劇画派っていうのは、頭の中に、やっぱり、あの、映画みたいなストーリーを描きたいっていう。
うん。
もちろん、あの、手塚さんもそっちにもなっていくから、戦後、ずっとこう描いていくうちに。
はい。
なっていくんで、あの、切り離せないとこではあるんですけども、
うん。
もっと映画に寄ってるじゃないですか。映画に、映画を再現するのに、非常に有利な絵柄になってますやん。斉藤孝とか、ああいうのって、
は
い。
西の人たちですね。
そうそうそうそうそう。もちろん、あの、漫画道読んだ人はご存知だと思うんですけども、
うん、
何かとあの、マガとかサイノとか映画見た後に映画のやつを漫画にしようとしますやん。うん、
はい。
だから、あの世代でももう結構半分半分なところあるけど、
うん、
絵柄とかそういう面で言ったら、やっぱりちょっと、アニメよりでもあるし、自分らでもアニメ作ってましたよね。うん、ドラえもんとか、オバキューとか、
はい、
パーマンとか、ああいうの。スタジオゼロっていうのを作って。まあ、そこのなんかあって、てっちゃんが言うてるのは、その映画を作りたかったって鋭いなって。
ええー、だって、富野もずっと実写やりたいって言ってるし。
富
野ハゲも。
あ、そうそうそうそう。あ、ほんで。
なんかあの時代の人たちは、実写映画作りたいけど、もうアニメっていう世代でしょ。初めからアニメオタクのアニメ映画じゃないじゃん。
それは、あれなんですよね、あの、手塚治虫とか、あ、じゃあ手塚治虫じゃない、うん、あの、宮崎駿とか、あの、あれですよ、あの、高畑勲とか、
うん、
あの辺の東映動画でアニメを研究してたような人たちですよ。
うん。
あの、手塚治虫の方でアニメ作ってたのと、その前からもっとずっとアニメ作ってた側の人がいて、富野っていうのは、あの、手塚治虫側に潜り込んじゃったわけじゃないですか。
はい。
そやから、そこらで、なんか、本格的にアニメのことを真剣にアニメとしてやろうとしてた人に対しての、なんちゅう方向性の違いとかコンプレックスとかあるでしょうね。
あるでしょうね。だって、うん、みんなやっぱ映画見ろって言うもんね。
うん。
映画を参考にしようとか、とにかく、あの、名作を見なさいみたいな古典の。
はい。
みんな言うんですよ、結構。その世代の人たちの何か。それが、うん、結構共通してんのよ。
はい。
みんな。みんな、はい、っていうかみんな映画好きすぎでしょって。
そうですね。
だから今のその、なんつうの？アニメが実写になるあ、漫画とかアニメが実写になるっていうのは、
はい。
そのクオリティは置いといて、意外とその、悪くない状況なんじゃないの、うん、だって、ジョジョの荒木先生なんか、映画を、ホラーオタっていうぐらい映画好きだし。
もう。
てか、今のジョジョリオンね。
はい。
映画みたい。
まあ、だからその映画のカットとか、
うん。
映画のこのカメラワークとか、そういうのを絵にしようと一生懸命しますよね。うん、頭にあるのがもう映画なんですか、ね、
短い話がないもん、今。
お
単行本一冊丸々使った話とかだもん。
ああ。
だからほら、昔のジョジョって1話2話ぐらいでやられる敵とかいたでしょ。
ああ、ザ・サンみたいな。
そうそうそうそう。そう。でも、あの、単行本一巻丸々っていうのはなかなかなかったじゃん。
ザ・サンと一巻丸々戦ってたら嫌ですね。
嫌でしょ、ずっと、ウケコケコケコーンとか言ってるとは。コケコケコケコケコケって。しっかりするんじゃーって。だってあの、ジョジョリオの最新巻。
はい。
なんか、イットフォローズの敵みたいですからね、敵のスタンドは。
わあ、だって昔はあの、スピードの敵とか出てきましたもんね。
あ、てかね、これね、絶対イットフォローズなんですよ。
はい。
敵のスタンド名が、
はい。
ブルーハワイって言うんですけど、
はい。
全く名前と合ってないんだけど、
はい。
その、なんつうの、スタンドに触れたら、
はい。
あの、ターゲットまで、
うん。
絶対まっすぐ追いかけてくるっていう。
お
絶対にまっすぐね、
うんうんうん。直進行軍で。
そうそう。だから間に棒とか建物とかがあっても永遠にぶつかってくるのよ。 で、骨とか目とかもぶちゃぶちゃになる、なっても絶対まっすぐ。早くばゾンビなんだよ、まっすぐ歩く。で、その体液に触れたら感染していくわけ。
はい、はい。
だから街一個滅ぼすぐらいやばいスタンドだけ。
グリーンデーじゃないですか。
そうそうそう。どんどん感染していって、で、ジョジョは街中に、駅前に逃げるんだけど、
はい。
誰が、俺にみんな歩いてくるから。
イットフォローぜ。
そうそう、だから、はって、後ろ向いて、はもう俺は追い込まれてるんじゃなくて、
うん、
崖からの落ち方を選択する段階なのか、みたいな。
うんうんうんうん。
もういや、これ完全にイットフォローズじゃんって。
それって増えたりはしないの？
いや、だから例えば僕がスタンド使ってブタオさんを感染させますよね。
やめや。
で、ブタオさんが、誰かに向かって永遠にターゲットに歩いていくじゃないですか。
はい、
走っていったり、うん。で、そのターゲット逃げるでしょ。
はい、
でも、ブタオさんはまっすぐしか行けないから、
うん、
どんどんどんどんぶつかって血だらけになるんですよ。はい、骨とか折れて、
はい。
救急隊員とか他の人も来ますよね。大丈夫かって。
はい、
触れますよね、血とか、うん。全員感染する。
え、じゃあ増殖すんねん。
そう。だから街一個滅ぼすぐらいやばい。
一人ずつ、なっていって、前のやつは死んでいくとかじゃなくて、
じゃなくて
同時に追っかけてくるの？
そう。しかも、人間だけじゃなくて、虫も。
じゃ、ゾンビの要素もありません。
そう、だからゾンビ、相手を、なんつうの、単純な行動させるっていうスタンドなんですよ。
なんか、ハンター、ハンターにもそんなんいましたね、なんか人を。
まあ、完全にイットフォローズでしたけどね。
うん。
その仕組みは。
うん。
まっすぐ追いかけてくるっていうのが怖いんですよ。
それと誰がかわからん。でもそれやったらそのいっぱい人いるとこ行ったら全員がそれになるんじゃないの？
そうなるよ。だからいっぱいになる。
結局その周りにいる人が全員敵と解釈しても一緒なんじゃないの？
一緒。一緒だけど。
ゾンビですね。
無関係な人はいきなり殴れたないよね。
でもまあ遅かれ早かれ変わるか。
でも殴ったら血がつくからあかんわけよ、はい。汗かいたりとか汗に触れたりとか。
ああ、厄介ですね。
そう、だからもう体液に触れたらダメだから、もう、その人の、その、そいつらの。
厄介ですね。
もうだからもうすっごいスタンド出たなって。だから、対抗策は本体を殺すしかないっていうぐらい無敵。
本体延々逃げたらどうなんで。
うん。
射程距離はなしみたいな感じじゃないですか、それ。
まあ、街一個ぐらい射程距離。だからやばい。
ボヘミアン・ラプソディは、地球全部でしたね。
うんうん、だって、ラオウ負けてたからね、ケンシロウに。で、マジンガー Z とかも飛んでたからね。ストーリー通りだなって、ヤギたちが。
そして、
ああだ、ヤギとあれが、小人たちがストーリー通りだ。
そして本体は飛行機で逃げてました、ね。
うん。
完璧な作戦でしたね。
完璧でしたね。
うん。完璧やったのに。
でもあれ、なんつうの。あれ結構納得いかんよね。ダイバーダウンだっけ？
はい。
あいつのスタンド意味わからんよね。いちいち。俺、キングクリムゾンより意味わからんかったもん。先行させるって。
人間の体に先行して、仕組みを変えてしまえるっていう。
なんかよくわからなくないあれ。
でも人間を別のものに作り変えれるっていうスタンドですよね。
なんかやばいよね。
罠に変えたりとか、なんか、カエルの脳を人間に移植したり
とか。そう、移植したりとか。もうよくわからないすぎ
て。いや、だから何でもできるってことじゃないですか。その人体を好きに改造できるっていうことじゃないですか。
無敵やな。
ある意味、でもストーンオーシャンに出てくる、味方スタンドとか敵スタンドの一部は、
うん。
強いやつがむちゃくちゃ多いじゃないですか。
なんかぶっ飛んでるよね。
ぶっ飛んでるやつが多くて、その中で、だから。
ああ、そう、死刑囚だから、死刑囚っていうか犯罪者だからっていうのもあるよね。
あ、タガが。
そう、
だからスタンドパワーっていうの。
そう。だって無重力にするとか、唾が当たったら全部。
あ、そう。だから、なんか、とどまるところ知らないやつが多いじゃないですか、ウェザーリポートとか。
確かにね。リンプビズキットとかね、幽霊の。
そう。
幽霊の透明のゾンビにするっていう。
そう、スポーツマックス。
うん。
なんか、この。
え、ここでするのかいって。
被害の規模がなんか、むちゃくちゃ広いやつが多くない？
うん。
とか、無制限に何でもできそうなやつとかが多くない？
多い。だやっぱりそれは、刑務所ならではのスタンドなんですよ、きっと。
あ、今にして思えば。
うん。今にして思ったんですけど、だからそういう犯罪者の、しかも犯罪者の中でもやべえ刑務所で。 ダメ？そういう人たちをスタンド使いにすると、
うん、
もう、スタンドパワーっていうのは最大限に。
挙句の果てに、無限に時間加速してって、もう宇宙を終わらすみたいなとこまで行くじゃないですか。
うん。
もうあそこまで行ったら、その、ダイバーダウンって冷静に考えたらすごいんですけど、
うん。
すごくしょぼくなかった？
いやいや、それボスだからボスだからね。
いや、なんかこいつ何もできひんやん、みたいな。
ダイバーダウン。結局何もできんやんで。
そう。
結局何もで、あ、でも、ほら、ジョリーンに潜って、なんかナイフとか止めてなかったっけ？
いや、ほら、連携で、ジョリーンに攻撃が来たら、こう、すぐ返す、みたいな。
うん。
罠張ったりとかしてたけど、
うん、
もうあそこまでインフレするとダイバーダウン程度じゃもう何もできへんのですよ。
やっぱり水をお湯に変えるスタンドぐらいじゃないと。
そうそう。
加速するやつには。
ね、ヨーマとかでも相当強いんですよ。
あれも意味わかんなかったですよね。ちょっとずつ唾液で溶かしていくってやつでしょ。
割りくどいなって。
だけど、スタンド自体は無敵っていう。
そう、無敵。でも、その無敵のヨーヨーまでも、ダイバーダウンで改造してしまえば、
うん、
カエルになっちゃうわけじゃないですか。
うん。あとあれ、ドラゴンドリーム。
そう、ドラゴンズドリーム。何言ってるんだっていう。
いや、ちげえよ。俺は味方じゃねえからよ。
そう。
でもな、その位置はやべえんだよ。
そう。
あれいいよね。
フェアプレイ精神のなんか発言みたいな。
うん。
なんかよくわからんすよね
。暗殺風水。でも、だから、今のジョジョリオンは、
はい。
すごく、スタンドが、
強い。
豊富で、
うん。
息したら、竜巻のかまいたちが現れるとか、
ほう。
無限追跡スタンドで、
はい。
もうどっからでも現れるんですよ。
はい。
その秘密は、呼吸だったっていう。
ほう。
息したら、目の前にヒューって竜巻が出てきて、
はい。
切り刻んでいくんですよ。もう一度ターゲットにしたら絶対にもう追いかけてくるっていう。
バジリスクでもありましたよね、そういうの。
忍法かまいたち小次郎やめてって。玄之介が見ようって、グーンってさ、ボシャーって。目ピシャーってやられるって。
バジリスクも大概ね、あれ、甲賀忍法帳。
はい、今、新しいのやってますよね。
あ、新しいのって何？
ヤンマガで大岡忍法帳。
ああ、バジリスクの作者がまた書いてるってこと？
いや、バジリスクの作者は書いてない。他の人は書いてる。
もう一度別の漫画にしてるってこと？
そうそうそう。
交互忍法
帳。桜の花で、続編なのよ、純粋
に。え、続きな
ん？うん。なんかね、玄之介と狸の子供がいるのよ。
うん、お
で、伊賀と交互は仲良くなってても、交互忍法帳の争いがあったせいで、
はい。
もうこういう争いしたらあかんなって、みんな死ぬなって、伊賀とこ
う
は、
うん。
仲良くやっていこうっていう話なんだけど、
うん、
なんか他の忍術集団が現れて、
うん、
甲賀と伊賀を潰しに来るみたいな。
ほうほうほうほう。もう新たな敵って出がちですからね。
出がちですからね。
っていうか、もう甲賀忍法帳というか、バジリスクとかって、むっちゃイライラしたのは、
うん、
両方ともむちゃくちゃ強いじゃないですか。
めちゃくちゃ強いです。
破天荒な、もうなんか忍術っていうより X 面じゃないですか。
うん。
なんでハットリ半蔵をぶち殺さないのかなっていう。
いや、ハットリ半蔵とかこれ、偉いから。
いや、だから、偉いとかじゃなくて殺せるやん。
家康、いや、徳川家直属忍者だから。
いや
実際にもっと強いかもよ。
あ、本当は隠してたけど、みたいな。
うん。いや、戦う描写ないからね、別に。
俺に本気打たさせるか、みたいな感じかもしれないってこと。
うん、そうそうそうそう。
もう、
バジリスクタイム
何それ
え、スロット。
え、そう
右、左バジリスクタイム、確定
バジリスク、もう、パチンコスロットに当てたのか。
いや、もう、いや。もう、パチスロ界で一番人気のパチスロですよ。一番人気よ。
え、一番人気？花の刑事とかよりも？
いや、あれはパチンコでしょ。
おー、スロットはないんか。
スロットで、バジリスクは、
うん、
もう一番人気。一番人気、一番。
北斗の剣よりも。
北斗の剣を抜いたぐらい
人気。あ、もう抜いたの。
うん。 だからみんなバジリスクについては詳しいわけ。だからまた天然様が死んだぞ。
また。
わしらは山菜を取ってから参りますゆえって。っていうセリフとかが出るのよ、バジリスクの。
はい。
で、新しいバジリスクの寝台。
はい。
もう出ないわけよ、めちゃくちゃ。終わってる台って言われるぐらい。
うん。
寝台の方は。
うん。
もうこれ山菜積んできた方が期待値高いなって。っていうギャグが来て、もうめっちゃ笑ってしまって、俺。そう、スレで。俺、これ山菜積んでる方が期待値高くないって。このスロットやってるよりって。もうめっちゃ笑うと。
うどんゆで太郎さんのクラッシュロワイヤルにマウダさんもついに参戦。モテラジパーソナリティ陣勢ぞろいやーって。
はい。
なんかね、デブサイクさんとかパンイチとかもいますよ。クラッシュロワイヤル。
まあ、みんな参加してくれてますね。
ヤリゴブリン融通するんですよ。
いや、ヤリゴブリン強いですからね。
ヤリゴブリンを融通しちゃうとなんか経験値がバンバン上がっていくっていう。
基本的には寄付した方がいいですよ。
あ、基本的には？
あ、だってお金と経験値もらえるし、解除するんで。
解除？
実績解除とかってあるじゃないですか。
ほう。
何枚寄付したらもらえるとかあるんですよ。
でもなんかあれ、スズメの涙じゃないですか。
いや、でも嬉しいでしょ。
いや、嬉しいけど。いや、嬉しいですけど。
いや、豚尾さんもね、結構やってて、いいですね。
やっぱクランとかになっちゃうとどうしたってね。
何今ちょっとエッチな声で言ってなかった？
いや、だからクランとか。
クラン宝箱とかね。
そう、クランってなんかお互いこう縛り合う何かじゃないですか。
うん。
ソーシャルな部分じゃないですか。
はい。
なんてやばない？なんか俺が頑張らなくちゃみたいな。
そうですね。豚尾さん今アリーナ4なので。
大会とかできないですからね。レベル8まで上げないといけない。
いや、大会とかは、エメラルド使うので。
ほー。
その代わり、そのエメラルド使って、豪華報酬に。アリーナ4で、豚さん、ウルトラレアまだ手に入れてない ?1 個も。
なんもない。
ホグライダーは？
は、います。
あ、ホグライダー最強なんで。とにかくずっと、ホグライダーは、使ってるんですよ、みんな。結構弱体化されたり、他のカードが強くなったり来たけど、
はい、
したけど、結局ホグライダーはみんな使うんで。
なんでな
ん？だって建物しか狙わんから。
大柄もそうや。
あ、でも遅いでしょ。
うんうん。
ホグライダーは早いじゃないですか。
うんうんうん。
で、コスト4で、1回で200ダメージぐらい与えるじゃないですか。
うん、
足って。4コストで。
ほう。
いいですよ。
ニョロ88さんがガイアの意志。てっちゃんさんがガイアの気持ちの分かる人になってしまったガイア教徒っていう。
やっぱね、ガイアの意志なんですよね。
どういうことやね。どういうこと、ね、
説明つかないことがいっぱいあるんですよ、世の中は。
うんうん、
これ完全にガイアがやったなって
。うんうん。豚はとモテラジさんなんですけども、かなり昔にリスナーさんにお勧めされた過去側の魅力弁当の唐揚げ弁当やっと買えたぞって言ってるんです。
魅力弁当。
魅力弁当。加古川に魅力弁当っていうのがあるので、ぜひ、ぜひ、食べてくださいって、もうかなり昔に言われた気がするんですよ。
うん。
言われてなければ、その魅力弁当の存在は僕知らないですからね。加古川のお弁当屋なんか知るわけないじゃないですか。
はい。
で、今は18切符シーズンなんで、18切符あるものの、行くとこ思いつかないな、みたいな、もうなんかしんどいし、とかって、もう僕は大敗的な気分になってたんですけども、
うん。
そうだ、こんな時こそ、いつも行けなかった加古川の魅力弁当を買いに行ったらいいんじゃないのかって。
うん。
で、最近僕もサンダヘタレイディオのマサトシがなんか言い出しっぺで、
はい、
ちょっと気になってることがあって。
うん。
ローカルの弁当屋さん気になるっていう。
ローカル？
ホットモットとかじゃない弁当屋さんっていうこと。
あー、沖縄いっぱいあるよね。
なんか。
あ、そういうやつが気になってくるみたいな。
この弁当屋ってなんなんみたいな弁当屋さん。
うん、あるあるある。
その、個人がなんかお弁当作って市場で売ってるみたいな、そんなん無限にあるよ、でも。
うん。
やけど、なんか、一応弁、あの、チェーン店の弁当屋っぽい、体裁あるけど、何店舗あんのこれみたいなのあるじゃないですか。
うん。
とか、結構店舗あるにせよ、なんかある地域でしか全く知られてないみたいな。
はい。
ホットモトとか、ほっかほっか亭みたいなのはめっちゃ知られてません。
うん。
でもそれ以外の弁当屋って他何知ってるって言われたら、なかなか、その、第三の弁当とかってあげるの難しいじゃないですか。
難しいですね。
でも、あるじゃないですか、なんか確実に。
だから、ね、あれですよね。名護のカツカレー弁当とか。
まあまあまあまあ、あれも衝撃ですけどね。軽食がええみたいなやつでしょ？
うん。
やし、なんか、3店舗ぐらいあるとかが一番悩ましいじゃないですか。
ああ、わかるわ。
で、なんかそのメニューとかも一応印刷したって。
うん。
なんか、チェーンっぽい風を装ってるけど、なんなんみたいな。
うん。
で、ホームページとかも特にないみたいな。
うんうんうん、わかる。
そういうのってなんか、やっぱり、こういうの調べていくのってもしかしたらすごいのかなとかって思って。
いや、絶対ね、そういうのはね、
うん、
調べて記事にした方がいいですよ。
記事に記事ときますか。例えば、これももうなんかよくわからんんですけども、天馬とかにもあるんですけども、
うん。
ママクックっていうお弁当屋さんがあるんですよ。
はい。
もうバーって Google とかで調べるだけでも、まあ、割と大阪の中でも5店舗ぐらいあったりとか、兵庫にも5店舗ぐらいあったりとかする感じなんですけども、
うん。
ホームページとか、その本部のホームページとかそんなもん全然なくて、
うん。
意味わからん感満載なんですよ。
うんうんうん。
そしてママクックを知ってる人もそうは多くないでしょう、きっとっていう。
はい。
だからそういうのの一種で加古川周辺にしかないのが弥勒弁当なんですよ。
うん。
でもって、そのリスナーさんが勧めてくれたのは、弥勒弁当はとにかくその、唐揚げが売りやと。
はいはいはいはい。
で、唐揚げがいっぱい入ってるっていう、500円ぐらいで、うん。もうすごい、蓋が閉まらんぐらい入ってるぞみたいな、ショーで。
うん。
ああ、そうなんやって思いつつ、なんか、弁当屋って唐揚げ売りにしがちじゃない？
いや、弁当屋って唐揚げ以外を売りにしちゃいけんからね。
え、そうなの？
だって一番コスパいいでしょ。
え、誰にとって？
弁当屋にとって。
弁当屋にとってなの？ほんま。
だって楽じゃん、まず。
え、そう？
だっていろいろ作る、だって大量に作れるでしょ、まず。
はい。
一気にね。
一気に。
うん、仕込みさえ知れば。
もうでも。
で、ある程度うまいでしょ。
ある程度うまい。
いや、料理人が作る唐揚げって絶対まずくは作らないでしょ。
そうですね。
じゃあ、そこに美味しい熱々のご飯を乗せればうまいんじゃない？
え、他は何が考えられる？焼肉弁当とか。
もう唐揚げ以外の弁当屋は考えきれない。
そこまで？
え、だそれ以外なんか売りの弁当屋ってあります？やるとは思うんだけど、パッて出ないでしょ、まず。
シューマイ。
弁当イコール唐揚げじゃないですか、やっぱり。
崎陽軒のシューマイ弁当。
おー。
ジェットとかあるじゃないですか。
今ないけど。特殊でしょ、特殊。
今ないけど、ジェット。
俺らが、弁当買いに行くときに、シューマイ弁当って選択肢ないでしょ、まず。
関東の方ではあるらしいんですよね。
だから一部の地域じゃないですか、
ローカル弁当ですね。
ローカル弁当。
崎陽軒のシューマイ弁当、ある意味。
だけど、ローカル弁当でも、やっぱ唐揚げは入れとかんといけんのよ。
うん、もう本当になんか、あそこの弁当屋ってどうなんて言った時に、
うん。
なんか、75% ぐらいの確率で、
うん。
あそこの弁当屋さんね、唐揚げ弁当がおすすめだよ、みたいなこと。
なんかそれ闇だから弁当屋の。絶対に、あとね、うん、弁当は面積、唐揚げは面積取りやすいんで。
ほうほうほう。
弁当の。
ほう。
楽じゃないですか。
誰が？
弁当屋が。で、僕らも唐揚げ大好きじゃないですか。
唐揚げを嫌う、ね。
弁当に唐揚げが入ってると嬉しいでしょ。
唐揚げが入っててほしいですね。
その唐揚げが大きくてゴロゴロ入ってたら、はい、この弁当はいい弁当やってなっちゃうでしょ、なぜか。っていうかなんかホットモットは唐揚げ弁当で有名でしょ。
う え、ノリ弁じゃなく？
うん。ノリ弁はもうあくまで銀メダルなんですよ。銀メダリストなんですよ。
銀メダリスト。
影響に。金メダルはやっぱ唐揚げ弁当なんですよ。
あ、だからその、弁当屋の、この巨人的存在。
100メートル走なんですよ。弁当屋のヘビー級チャンピオンなんですよ、ボクシングの。
ノリ弁
は。他は他の競技のメダリストで、例えばあの、なんつうの？なんかね、あるじゃないですか、いろいろ。
鮭弁当とかあるじゃない
ですか。そう、鮭弁とか、とんかつ弁当とか、カツ丼弁当とか、うな丼とか。
あと、大関さん弁当もありますよ。
とか、あとは幕の内とか。
うん、うん。
いろいろありますよね。ま、
幕の内って漠然としてんな、あれ。
あ、漠然としてるけどさ。
うん。
あと、あの、プルコギ定食とか。
ある。
あるでしょ？
うん。
あと、なんだっけ。ねえ、サバ、焼きサバ弁当とか。
はい。はい、
全部前座。
スケロクとか。
全部、すべては、唐揚げ弁当に乗っかってるのよ。
唐揚げ弁当がチャンピオンなのね。
チャンピオン、キングオブキング。
ヘビー級。
ヘビー級、アメリカのヘビー級ボクシング。
統一王
者。世界チャンピオン。そう。キングオブスポーツですよ。キングオブスポーツマンといえば100メートル走か、アメリカのヘビー級チャンピオンですよ。
うん。
だから、弁当も、あそこは唐揚げがうまいよって。
うんうんうん。
唐揚げ以外がうまかったらまずいんですよ。逆に、あ、潰れるなって、この弁当屋って。唐揚げ以外がまずかったら、唐揚げ以外が美味しかったらやばいから。
あそこの弁当屋結構いいねんけど、あの、唐揚げ弁当だけはまずいからやめときやとかっていうのってあんまり聞いたことない気がする。
聞いたことないでしょ？これ聞いたらやばくない？逆に。
あの、唐揚げ
弁当逆に行ってみたくはなる。確かに、お、マジでって。で、
うん。
そこに行って唐揚げ弁当頼むでしょ。
そう。
じゃあ結局唐揚げ弁当なんですよ。
チキン南蛮弁当とかはもう所詮ありうるなのか、うん、そうそうそ
う。まあまあ、だからたまにはいいよ。
うん、
全然。あ、今日はチキン南蛮、あ、結構うまいじゃんって。だってチキン南蛮もまずく作れないからな、基本。
なるほどな。でもまあ、加古川行って、東加古川駅から、JR やったら東加古川駅で、あと山陽の駅の近くとかに結構あるみたいで、
うん、
3店舗くらいあるのかな、弥勒弁当も。で、僕はあの東加古川行って、弥勒弁当、その、やっぱり今の内地ってね、沖縄ほどじゃないとは思うけど、むっちゃ暑いんですよ。
いや、内地の方が暑いですよ。
なんか年々暑くなってる気がする。
うん。
で、すんごく暑くて、もうこれ、たまらんなと思ったんですけども、暑い中、駅から延々歩いていって、
うん。
その弥勒弁当のとこ行って、ほんと実際お弁当屋さんで、で、ガラガラって開けて中入ったら、すんごい細いとこに注文カウンターがあってね、椅子一個だけ、なんか丸い椅子が、と灰皿が一個だけ置くスペースの幅の通路なんですよ。
うん。
で、そこで唐揚げ弁当くださいって言ったら、あの、今から揚げるんで待ってねって言われて、
うん、
ずっと待ってたんですよ。もう揚げたてを出そうっていう心意気らしいんですよ。
はいはいはい。
そしたら、その地元客みたいな人らがバーって入ってきて、
うん。
電話で注文してた何々ですけどとかって言って、みんな唐揚げ弁当大量に買って帰んのよ。
うん。
だから相当唐揚げ弁当で支持を集めてやがんな、ここはっていうのが伺えるわけですよ。
はい。
で、550円とかやったかな。
うん。
なんかで買った、その唐揚げ弁当2段になってて、
うん。
下が、あの、ご飯のトレー。
うん。
で、上が唐揚げのトレーってなってて、その、唐揚げのトレーが閉まらないんですよ。
うん。
ボッて浮いてるような。
ああ、それも、高ポイントだよね。あの、弁当は閉まらなければ閉まらないほどいいっていう。
しかも、縦にこう積むっていうのが、なんか、憎いなっていう。
テクニックね。
なんか、そういう、縦にこう、二段重ねになって、しかも上の段が唐揚げはみ出てるみたいなものを袋で渡されたら、
うん。
僕もその時まで考えなかったんですけども、
うん。
偉いの渡されたなって言ってテンション上がっちゃうんですよ。
上がっちゃうよね。しかも唐揚げで蓋が閉まらないんでしょ。
そう。
ハッピーバースデー。
しかもそういう蓋ってなんかこう、横で繋がってたりとか、あの、プラスチックの蓋とかになってガチとかそういうの多いですけど、
うん。
そこの蓋って発泡スチロールの弁当容器なのに、
うん。
上が完全にあの蓋がただの板なのね、発泡スチロールの。
うんうんうん。
分離してるタイプなんですよ。
はい。
で、それを輪ゴムで縛ってるのね。
あ、うまいこと使いますよね、その仕組みを。
そう、デザインとなんかその、目的が合致しとんなって。
うん、目で多いし、見て多いし。
で、暑い中その唐揚げ弁当を、下げながら、ちょっと、ウキウキしながら駅に帰ってったんですけども、
うん。
そこで大変なことに気づきまして、
はい。
東加古川駅周辺っては、割に田舎は田舎なんですよ。
うん。
なんですけど、現代って弁当を使うスペースなんかどこにもないなっていう。
え？弁当食べれないんですか、どこでも。
いや、どうしようと思って。
うんうんうん。
この、お弁当遠征って弁当を使う場所まで考えに入れなければ、なんていうか、成立しないじゃないですか。
うん。
買って何も考えてないから、なんか、どっかで食えるやろうと思ってたら、あれ、ないって。
やっぱ山か海行かないと。やっぱ風景を置かずに弁当食べてないと不審者扱いされるんで。厳しいですよね。まあ今ならスマホっていう風景があるんで。
はい。
スマホいじりながら弁当食ってるっていうギリギリセーフができるんですけど、なかなかね、道では食えないですよね、弁当。
コンビニの駐車場みたいな手もあるにはあるんですけど。
うん。まあせめてコンビニの弁当ですよね。せめて。マナー違反とかルール違反かもしれないですよ。コンビニの前で食うのは。
うん、
でも、せめてコンビニの、そこのコンビニの食品なら、まあ、100歩譲って感があるけど、他社の弁当屋さんの弁当をわざわざコンビニの前で食われたら、
うん、
すいません、お客さんでもないですからね。
そう。
すいません。
侵略者ですからね。
そう、ここで弁当食うのやめてもらえませんかって言われたら、はいって。
はいって。まあ、しかも加えてむちゃくちゃ暑いんで。
うん。
ローソンの。
日陰も探さないといけない。
ローソンの駐車場とかで食べてたら多分死ぬんですよ。
うん。
しょうがないから、そのスマホの出番ですよ。
うん。
スマホで地図出して、公園って調べるんですよ。
はい。
結構遠いなって。意外にこんな、何もない感じのとこだけど、公園もそんなになんか、すぐないねんなっていう、
うん。
でもまあまあ仕方ないから住宅地の方まで、ちょっとこう回り道して、
うん、
で公園のとこに、なんか、ええ感じの公園がいて、僕とおっさんしかいなかったんで。
やばいな。
で、僕が日陰のベンチで、その弁当を使い出したら、
うん。
おっさんはなんか、避けるような感じで、めっちゃ遠いとこの、すっごい日向のベンチの方でタバコ吸い始めて、
うん。
なんか怖がらせてしまったんかな、とかって思って。
いや、だってこれ、普段見ないやつが来たらそうでしょ。普段見ないやつがなんか、蓋が閉まらん弁当持っていきなりうろうろしてて、公園で。
俺がいつもタバコ吸ってんのに、みたいな。
お前誰よって。
侵略者ですからね。
しかも蓋閉まらん弁当持ってきて
る。しかも、なんか風吹いててその蓋ぶっ飛んでいきましたからね。
で、美味しかったですか？
いや、美味しかったし、ご飯が美味しかったですね、ここの。
ああ、加古川ってなんかお米もありますよね。
なんかね、外食で我慢できんの、いつだってご飯が美味しくないみたいな。
うん。
ミロク弁当のご飯はなんかきっちり炊いてあって程よい硬さで綺麗にこの四角いトレイに詰め込んでて見事でしたね。
ああ、いいですね。
で、唐揚げもなんかこんだけこう満足感があって、まあ桃ですけど、うまいですね。
うん。
で、変な醤油がついてるところもまたポイント高いですね。
ああ、いいですね。
弁当屋の唐揚げってなんか醤油つけんの好きじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんでかわからんけど、ご飯とのなんちゅうか一体感を増す手段なんですかね、あれは。醤油をつけるっていうのは。
リバウンドできますからね。唐揚げをご飯ポンポンって、そしたら汁が。醤油とかタレとかがポンポンって。
なんかね、フランクインナー弁当みたいなのがあって。
うん。
そっちもすごく気になった次第ですね。2個買えよかった弁当。
いやーもう、唐揚げ弁当を食べたなら他の弁当も食べなきゃ。
そうなんですよね。これが業の深いとこですよね。お弁当やって、そのメニューの多さで競ってるみたいなとこあるじゃないですか。
うん。
で、そこの魅力弁当も唐揚げ弁当が惜しいとかって言いながら、やっぱりなんだかんだ言って メニュー多いんですよ。
やっぱ麻婆豆腐とかあるとね。
そうですね。
お、麻婆豆腐弁当かーってなるでしょ。おってなるでしょ。
ちょっともう一回
リベンジ。次はレバニラって。
ってなりましたね。でもまあ、アミロク弁当のこんなん教えてもらわへんかったら、過去はそんなローカル弁当一生知ることないかったんで、
うん、
教えてくれた人、今となったら誰なのか思い出せないんですけど、
うん、
ありがたいことです。ありがとうございます。というわけで、後半に行きましょう。
商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。